聖書の御言葉は、まず新約聖書ヨハネによる福音書18章、28節から38節であります。新約聖書の205ページ、ヨハネによる福音書18章28節から。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。けがらないで過ぎ越しの食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出さない。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙5章3節から14節であります。新約聖書の357ページ、エフェソの信徒への手紙5章の3節から。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれ、 何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ。死者の中から立ち上がる。そうすれば、キリストはあなたを照らされる。今日は五章の五節の御言葉を通して主の恵みに預かりたいと願っております。五章の五節です。もう一度五章の五節を読んでみますとこうあります。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。この五章の五節と六節は今まで語られてきたことがどんなに真剣に聞かれて守られなければならないかを教えるための警告であります。五章の五節ではもしこうしなさいと言ったことをその通りに受け取ってしていかないならばその人はキリストと神との国を受け継ぐことはできないんだと。また6節においては神の怒りがそのような人々にこそ下るんだと、まあ厳しい警告をしているわけです。このように厳しく警告する理由があります。それはここのところでみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なものとこうあるわけですけれども、まあみだらなものが良くないのかと、また汚れたものが良くないのかと、あ、そして貪欲なものが良くないのかと。なるほど、これが本当に良くないことなんだな。そのように単純に受け取ってはなりません。ずっと語ってきて、そしてこのことが語られて、その後にこの厳しい警告があるわけです。まあ、言葉を変えて言えばですね、ある意味で、このみだらなものとか、あるいは汚れたものとか、貪欲なものというのは、これは、小さなことなんですね。人の目には。人の目には小さなことなんです。隠しておこうと思えば、隠しておけることなんです、これらは。古い人を脱ぎ捨てよと言われて、古い人と言ったときに、盗みをしてはいけないとか、殺してはいけないとか、あるいは嘘をついてはいけないとか、そういうことはもう当然のことなわけですね。そこからさらに進んで、人と人が共に歩んでいくからには、本当に神様のもとで人々が、神様、キリストが愛されたように共に愛し合って歩んでいくからには、無慈悲とか、憤りとか、怒りとか、わめきとか、そしりとか、そのようなこともあってはいけないと。まあ、こういうふうに、こう、だんだん、こう、大きなことから、具体的だけれども、微妙な事柄に進んでいってるわけです。無慈悲だったり、憤りだったり、こういう事柄は一旦、こう、外へ出てしまうと、その交わりは壊れていくわけですね。神様から愛されたように、キリストから愛されたように、その愛の中に留まって歩めと、本当に召されている者たち。キリストイエスにおいて示されたその愛がどれほど優れたものであって、そして今までは水と油のような者たちさえ交わりの中で歩んでいくようにするんだと。このような神様の平和が訪れるんだと。もうすでに与えられているんだとして、これを壊す無慈悲、憤り、怒りわめき。まあこれらは、あってはならないことだとまず触れられたわけですね。で、実際これがこう表に出たら、どんなにですね、交わりを持とうとしてもそれに対する大きな障害になっていく。さらに今度は、さらに小さな、隠そうと思えば隠せることから、みだら、汚れた、 また貪欲、これらはある意味で心の中で侵されていくわけです。心の中で。こういうこともまたあってはならないんだと。そのような者たちは神の国を受け継ぐことはできないんだぞと。また神の怒りが下るんだぞと。非常に厳しい仕方でこの警告がなされて、パウロが求めたことにしっかりと聞いて歩んでいくように、まあ、むしろ求められている事柄が微妙で、軽んじようと思えば軽んじれる事柄だから一層厳しく警告しているわけです。しかも揺るがせにできない事柄だからです。まあ、そのことをまずわきまえたいと思います。主は人間とは違うんですね。本当に招いておられるわけです。ご自身との交わりに招いておられるわけです。だからこのように語るわけです。今日の御言葉はこうありました。もう一度読むとこうです。すべてみだらなもの、けがれたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。このことをよくわきまえなさい。とあります。これは、一から教えるからよくわきまえなさいということではありません。これは、もうすでにあなた方が見て知っているだろうということです。わきまえようと思えばすぐわきまえることができる事柄だろうということが、ここに含まれている、まず第一の意味です。そのまま、語られた言葉をたどるとですね、ここの、知りなさい、知りなさいという言葉なんです。だから知りなさい。また知るようになりなさいという言葉なんです。知りなさい、知りなさいと重ねられている事柄です。まず第一にはもう、それは、あなた方こう、よくわかってるだろうと。分かってるだろうと、見て知っているでしょうということです。実際主の民の歴史の中で、またイエス・キリストがおいでになった時に、また教会の歴史の中で、そのことは知ろうと思うならば、もうあなた方はよくわきまえることもできるし、知っているはずのことでしょうということなんです。まあ、それらを一つ一つ取り上げて振り返る必要もないですね。イエス様とユダヤ人たちの、イエス様を十字架につけた人々とのやり取りを見ればわかります。イエス様は、神の国は近づいたんだと、悔い改めて救いを信じなさいと言ったわけですね。これでこういうふうに救いを述べたいと言ったわけです。悔い改めて救いを信じなさい、神の国はもう本当にそこまで来てるんだと。だから悔い改めて救いを信じて、その中にこう入っていきなさい、こういうふうに招いていくわけです。でその時に、我こそはと思っている人たちはことごとくイエス様につまずくわけです。なぜか、それは外側はちゃんと立派に神様の御言葉と一致しているように見えるんだけど、中身が違うという、中身が、ここからもわかるわけですね。むさぼるなというのはですね、心の動きです。心の動き。あれが欲しいなとかですね。あれをやりたいなとかですね。自分は我慢してるけれども、自由にそういうことをやってる人、自分もやってみたいなとかですね。まあ、こういう心の動きです。これは別に表情を変えずにですね、顔色変えずに、態度も変えずに、そして心の中でだけあれこれやっていて、それを表すときには複雑な仕方でですね、反対に自分もやってみたいなと思うけれども、厳しくその人たちはやってはいけないと、自分の力でそれを本当に制したりですね、自分でやりたいなと思うからこそ厳しく人に対してそのことをぶつけて、そんなことやってはいけないと求めたりですね。まあ実際これは起きるわけですね。まあちょっと脱線になりますが、それこそ私もそんなに詳しくないので知ったかぶりしてはいけないですけれども、歴史をこう見ているとですね、 を持った人たちが実際は自分たちが悪いことをするようになると、とても厳しい戒めを人々に課するようになっていきますね。これが本当に不思議なところです。力を持った人たちが実際はこういい加減なことをやり始めるようになると、厳しく、特にここにあるようなみだらなこととか、こういうことがな、とてもきれいな社会を作ろうとするように見えるけれども、その中身のところでは実際おかしなことがなされていく。まあその心がですね、その中心のところが、外側はますますきれいになるんだけれども、内側のところはどうなっているかわからない。内側がどうなっているかわからなければならなくなるほど、外側のところをますます固く固くですね、きれいにしていくということが起きるように見えます。それもまたある意味でやむを得ないことですが、それがどうこうしてなされていくときに、とても変なことが起きてくることもあろうと思います。脱線しました。元に戻ります。そういうふうにこの心の動きなんですね、貪欲というのは。とても微妙なものです。だけどもこの微妙なものが、そのようなありさまであるならば神の国を受け継ぐことはできない。これはイエス様の福音を見ればわかる。悔い改めて福音を信じなさい、神の国は近づいたんだと、こういうふうにメッセージされた、この強に伝えられた神の国は、外側をきれいにしているんではなくて、内側にあるその本当に白く塗った墓の中身のところをキリストによって救っていただかないと、神様によって本当に悔い改めて救っていただかないとどうしようもないんだと、そこから始まるのだという福音宣教だったんですね。まあ、これを考えたら明瞭と思います。このことをよくわきまえなさいとありますが、これは知ってるだろうと、あなた方がもう見て知ってるだろうと、主の民の歴史を見ても、あるいは教会の歴史を見ても、人々の行動を見ても、そのような人たちが神の国を受け継ぐことができないことはわかるだろうと。そしてさらに、ますます知るようになりなさいということなんですね。ますますそれをわきまえるようになりなさいということなんです。これがこのことをよくわきまえなさいの意味です。キリストと神との国を受け継ぐことはできませんとありました。国というときに、私たちは聖書をですね、ある意味でこう抽象的に読む癖が下手をするとつく可能性があります。あ、国といっても普通の国と違うんだなとですね。聖書が言う国っていうのは、もっとこう何かこう捉えがたい本当にこう国なんだなと、抽象的なですね、もうすぐこういうふうなこうことへこうすぐ飛びついて行く恐れがあります。でもそれは聖書の読み間違いです。国といったときに、主の民はですね、まさしく国を考えながら歩んでいったんです。これが旧約の歴史です。国といったときにですね、イエス様が語られたような、あそこにある、ここにあるということができないんだと、こういうふうな国など思い浮かべません。国といったときには、具体的にあそこの土地であり、あそこの土地に住むことであり、あそこの土地において神様のご支配の中で本当に生きるということだったんです。これが国です。国というのは土地であり、そこに住む人々であり、そしてそこにおいてどのような支配がなされるかです。ここにおいて神様のご支配のもとで営まれていく、こういうふうなことを告げられて、主の民はですね、エジプトから脱出し、40年の荒野の旅を経て、そして具体的に約束の土地に入っていくわけです。そしてその約束の土地は、急にエジプトで約束されたわけではなくて、さらに先祖のアブラハムに約束された土地だったんです。そして神様が全てを成し遂げたということを改めてそこでわきまえて、神様の御前でへり下って、 本当に神様が全てをなしてくださったと称えながら、恐れながらそこで住むようにと主は導いてくださったわけです。だからとても具体的なことだったんです、国っていうのは。だからイエス様がおいでになった時にも、そのイエス様のメッセージを聞いた者たちはですね、具体的に聞いたんです。悔い改めて救いを信じなさい、神の国は近づいたんだとこう言われた時に、自分たちが住んでいる土地は自分の国であって、自分の国のようでないありさまの中で生活しているわけですから。先ほどのヨハネによる福音書のイエス様とピラトのやり取りの、またユダヤ人のやり取りの中にも出てきましたけれども、自分たちには死刑を行う権限がありませんとこう言ってるわけですね。死刑の良し悪しを論じません。その国が持っている権限を最後まで貫くことができないということなんです。自分たちの国のようであって、自分たちの国のようでないありさまで自分たちはいたわけです。彼はそこへイエス様がやってきて、神の国は近づいたんだと、神様がご支配する国は本当に今来ようとしてるんだと、悔い改めて福音を信じなさいと言った時には、人々は具体的なイメージを思い浮かべることができたんです。こういうことです。これをわきまえないで聖書を読むと、私たちは何でも聖書が語っていることを抽象的に自分なりに読み替えて受け止める癖がついてしまいます。それは本当に避けなければなりません。国ですね、神の国を受け継ぐ。実際モーセとヨシュアに導かれて、その約束の土地に住むようになりました。その中で神様が全てをなさったことが明らかになるように、本当に分かりにくい、本当にわきまえることがとっても鈍い者たちなんだけど、それが分かるように分かるように、もう根節尽くすようにして全てを導かれて、その土地に住むようになりました。その時に主がこの民に与えられたお言葉があります。これはレビ記の18章の27-28の御言葉ですが、そこの土地に住むようになったならばこうだぞと、こう主がおっしゃった御言葉です。レビ記の18章の27-28、あなたたちがこれから向かう土地の住民はこれらすべての厭うべきことをしたため、この土地は汚れている。あなたたちもその土地を汚すならば、先住民を吐き出したと同じように土地があなたたちを吐き出すだろう。こういう、なぜあなたたちがあの土地へ神様によって導かれて、そして住むようになるのか、そこに住んでいる者たちの罪が極みに達しているからだということなんですね。だから彼らはその土地から吐き出されるんだと。あなた方がそこへ変わって住むことになる。だけどもあなた方が同じようなありさまであるなら、神のご支配を受け入れて歩む者として本当にそこで生活するんじゃなければ、そこの土地からあなたたちが今度は吐き出されるぞと。この御言葉を与えられて、そして知っていた者たちでしたけれども、それから数百年後、彼ら自身がそこから吐き出されます。でも神様の憐れみによってまた戻ってきてここに住んでいるわけですね。そしてそこへキリストがお家になったわけです。そして繰り返しになりますが、キリストは時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、こうおっしゃった。このような神の国なんです。このような神の国なんです。この神の国を受け継ぐということは、この神の国を受け継いでですね、自分の生活が今までは不安でいっぱいだったけれども安心したとかですね、自分は今まで死ぬことが恐ろしかったけれども死ぬことが恐ろしくなくなったとかですね、あるいはこの神の国を受け入れたら自分の家庭がとても円満になったとかですね、このようなことを、これは添えて与えられるでしょうが、それはあくまで添えて与えられる。神の国は先ほど申し上げたように、人の心から始まります。人の心から始まりますが、そこでとどまらない、 そこから始まって全てにおいて全てを神様がご支配するようになること、これが神の国です。でも心から始まらなければならない。外側がどんなに整ってもですね、神の国が来たという、その神の国のいかに幸いであるか、いかに優れたものであるかは明らかになりません。イエス様はこうもおっしゃいました。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものではない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。あなた方の間で受け継がれて、あなた方がそれを本当に楽しむようになるのだという。神の国はあなた方の間にあるのだ。神の国の中にあなた方は自分の土地を持つようになるのだと。神の国の中に生きるようになるのだと。でもそれはあそこに私の住む神の国の相続すべき土地があるとか、これが私が神の国で相続する所有物だとか、こういうふうに見える形でこれだあれだとは言えない。だけども確かにあなた方の間にあるのだと、こういうふうにこうおっしゃったんですね。まあそういう意味で捉えがたく思われるかもしれませんが、すっきりと私たちがそれをわきまえるためには、キリストはまず心からそのご支配を始めるということ。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、その者もまた私と共に食事をするであろう。こうおっしゃったわけです。こういうふうに受け継ぐというわけです。外側はとても立派に整えてですね、文句なくも壁は立派に塗っているし、またさまざまな風が吹こうが、あるいはどんなものが飛んでこようが傷つかないように壁もしっかりとですね、もう固く固くですね、もう本当に厚い壁をこうしつらえたと。こういうふうにしたとしても神の国は来たとは言えません。その中に入ろうとしている。外側は人間的な仕方で整えることができるかもしれないけれども、この中、心の中、私はその外に立って叩くとおっしゃれる、このイエス様を受け入れるということは、聞いて、本当に聞いているけれども聞かないという仕方ではなくて、見ているけれども見ないという仕方ではなくて、見よと言われるものを本当に御言葉が見せてくれるように見るということですね。生のものを見ます。だけども生のものを見ただけでは恐ろしいだけであったり、あるいは生のものを見ただけであっては、ああ、それは本当になんか好ましいなと思ってみたりですね。でもここに、御言葉の、キリストの霊の導きの中で御言葉の眼鏡をかけてみると、違ったものが見えてくる。このようにして見るべきものを見る。また、聞くべきことを聞いて、聞いてはいるけれども、聞かないというのは従わないということですね。聞いて、その御言葉が語るがままに従って、自分勝手に従うんではありません。ある戒めだけを取り上げてですね、あとは従う仕方は自分の仕方で従っていくという仕方ではなくてです。これは道徳主義になったり、神秘主義になったりしますね。神秘的なものを追い求めてみたり、道徳的なものも追い求めて、そうじゃなくて、聞いて、本当に聞いて、聞きながらそこへ本当に進んでいく。聞いて、受け入れる。私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、その者もまた私と共に食事をするであろう。そのようにして本当に聞く。このようにして受け入れる。そこから全てが始まるというわけです。このようには神の国を決して受け継ぐことはできないんだというわけですね。みだらなもの、汚れたもの、貪欲なもの、こういう事柄は確かに心の中の事柄ですけれども、そのようなものを残しながら、そのようなもので心をいっぱいにしながら、キリストをその外に立たせているならば、何も始まらないんだという。 そのようなことがあなた方の交わりの中にあり続けるならば、そしてキリストを戸の外に立たせているならば、何も始まらないんだというわけです。これを改めてこういうふうに考えればもっとはっきりすると思います。神と富とに金使えることはできないとイエス様ははっきり教えてくれました。神と富とにですね。人間の力や富によっていろいろな条件は整えることができるんです。将来に対して安心できるぐらいの富を本当に蓄えることもできるかもしれません。まあ、それができなくて悩むということもあるかもしれませんね。あるいは健康ということについても本当に自分の体をとても健康にですね、将来に憂いなく鍛えたり、また整えることができるかもしれません。あるいは人との関係においても本当にいろいろな仕方で、人間的な仕方で手段を用いて平和な関係を作っていくことができるかもしれません。だけどもそれによって、じゃあどこまでも本当の安心があるかといったら、それは得られないんですね。それは得られない。必ず限界があるわけです。だけども、キリストのご支配を受け入れた時には、ここから始まるんです。ここから始まって、どのようにそこから始まってことが成し遂げられていくかは、私たちの思いを超えたところにありますけれども、私たちが願うところ、思うところ、それをはるかに超えて叶えてくださるお方に栄光があるように、そのお方を褒めたたえるところには必ず希望があります。信仰があります。またそのお方を信じて希望を置くから、私たちは自分のことでもういっぱいですと、人の愛も冷えるようなありさまになっても、いや待てよと、そこから自分のことだけではなく考えることもあるいはできるでしょう。神の国はあなた方の間にある、そのように受け継ぐんだということですね。またそのようにして受け継ぐべき神の国です。ここまでにいたしましょう。お祈りいたします。主イエスキリストよ、願わくは御国の幸いで一人一人の心を満たし、常しえに失われることのないもので一人一人が満たされ、また私たちの間が満たされ、人知をはるかに超えたあなたの恵みの中に強め養われながら日々の歩みを重ねさせてください。もう一度私たちの望みを新たにしてください。もう一度私たちの信仰を新たにしてください。そして祈れるように、またあなたのなされるその御業を待ち望むことができるようにどうかさせてください。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌321番の1節2節をもって詩を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。